無所属池田里奈、乳幼児を乗せた自転車での事故予防について。問い、ヘルメットなしの乳幼児を抱っこ紐で自転車に乗せざるを得ない状況の解消に市はどう注意喚起を行うのか。危機管理安全局長、道路交通法及び県の道路交通法施行細則では、乳幼児を前に抱きながらの自転車乗車は禁止されているが、本市では一部交通ルールが守られていない実態がある。今後自転車の青切符適用が予定されており、自転車ルールへの関心が高まっているこの契機を逃さず、警察や交通安全協会等と連携し、正しく安全な自転車の乗り方の啓発に取り組み、特に子育て世代には乳幼児健診などの場を活用し、リーフレットを配布するなど、自転車ルールの重要性について知らせていく。行財政。日本共産党議員団松沢千鶴。北図書館と女性センタートレピエの複合再編について。問い、トレピエの事務所の施設整備などにかかる検討はどういった内容で、どのように進めるのか。資産統括局長、現在地周辺で別途整備する男女共同参画等の拠点施設の整備内容は、ジェンダー平等などの今日的課題への活動に必要な拠出を確保していくことを基本とし、ソフト面での工夫や連携を合わせて検討していく。具体的な施設の規模や機能などについては、男女共同参画審議会等での意見や関係団体へのヒアリングなどを踏まえ、来年度策定予定の基本計画の中で示していく。総風会津田和夫、本市と県との関係について。問い、市政への悪影響がないよう、県の来年度の予算編成が着実に進められること、また本市に影響がある予算計上は必ず事前協議を行うことを強く県に求めてほしいがどうか。市長、現在の県政は知事が主導的な役割を担える状況になく、県議会とのコミュニケーションも今後相当な困難が予想されるが、これまで知事のみならず阪神南県民センターとも来年度予算等に向けた意見交換の時間を確保するなど、政策課題や今後の方向性も共有してきた。引き続き必要な提言や調整等を県に強く働きかけ、今後の市政運営に悪影響がないよう努力していく。公明党中尾健一、本庁舎建て替え計画について。問い、本庁舎建て替えについて将来の用途変更に対応できる柔軟な設計は可能か。資産統括局長、本庁舎建て替えにあたっては庁舎の規模が重要となるが、現在尼崎共創 DX プランに基づく市民向けの行政手続きのスマート化や職員向けのスマートワークなどによる働き方改革、ペーパーレス化やデータ活用など新本庁舎建設の前段階として取り組んでおり、これらの成果も踏まえつつ、将来の用途変更などにも対応可能な柔軟な設計が重要と考えている。緑の未来田中淳二、公益通報ハラスメントに係る対応の体制について。問い、県での告発文問題を受け、関連制度を再構築し、 市長、副市長及び教育長を対象に含む職員倫理条例を制定すべきと考えるがどうか。総務局長、市長、副市長等を含め職員はすでに制定されている法令やルールについて継続的な研修等を行い、改めて知識を深め行動に反映していくことで倫理観の維持と適正な職務遂行を図っており、現時点で提案の職員倫理条例が必要と考えてはいないが、県の事例などを鑑み今後に向けてその有効性など先行事例を参考に研究していきたいと考えている。無所属西田健二、補助金のルールについて。問い、補助金等に関する統一的なルール策定の進捗とその主体となる部署についての現在の見解はどうか。資産統括局長、補助金については条例や要項などにより補助金の内容等を定め、予算編成や施策評価等を通じて部局横断的に確認をしながら適切な執行に努めているが、現時点では統一的なルールがないことから、現在財政課において補助金の交付要項の作成にあたってのガイドラインの整備や公益性や妥当性を確認する仕組み作りなど、統一的なルール作りを進めている。教育、公明党田中俊之、小中学校の授業のオンライン配信について。問い、今後市の不登校支援策の一環としてオンラインを活用した支援を進めていくべきと考えるがどうか。教育次長、オンラインを活用した不登校支援は登校することなどに抵抗を感じる児童・生徒の不安を軽減し、孤独感や疎外感を緩和するメリットがある一方、学校や教室とのつながりに心理的な負担を感じる児童・生徒は、自宅と学校とがオンラインでつながることで不安が増す可能性の懸念もあるが、それぞれの思いや背景を丁寧にアセスメントした上で、支援の一つとして児童・生徒の状況に応じて積極的に進めていきたいと考えている。